通販とかそんなに利用する方じゃなかったんですね、もともとね。
はい。
で普段のほらよく言うそのあれなんだ、アマゾンなんとかいうのもあんまり利用してなかったと。
まあ、みんなが密林っていう
か。え、そうそうそう。
はい。
でこの間それでね、ただそういうとこじゃなくて、ちょっとなんていうのかな、ああいうのクラフト系っていうかなんていうの、ちょっと誰かが作ったものみたいのをオーダーできるあのサイトでね、
はい、
あのちょっと気に入ったものがあったんで、あのオーダーしたんですよね。
はい。
でそれがね、基本的にね2週間ぐらい最低でも、
うん、
発注してから2週間ぐらいかかるんだったかな、うん、あとはそんなにすぐ来るわけじゃない、あの受注生産なんで、
はい、
うん、でそしてまあ、まあ発送されましたっていうメールが来て、
うん、
あ来るんだなと思って、あの来てね、
はい、
でまあいそいそこう開けて、
いそみそ
開けて、そう、いやもうだって欲しかったものですから
なんかいそいそって言葉がかっこいいと思って
でそしたらね、あれあれこれ何ですか、全然違うものが入ってて、
はいはい、
まあそれはあの衣類なんですけど、
はい、
あのその描かれてるデザインが、でデザインも違うし、あの形も違う、だあの僕ロングスリーブのものを頼んだんですけど、
はい、
あの中身半袖だったあこれどうしちゃったことでしょうかってさ、
うん、
であの発注番号っていうのは僕が発注した番号があのちゃんとシールでくっついてたんで、
あそこは
合ってると、これはいよいよ困ったなって、
うん、納品書に書いてあったのは、
ね、納品書はついてないんですよ。
ついてない、
うん、でまあでも、ね、それまで の, そのやり取りのメールとかいうのは、
うん、
あの発注した時のとか発送しましたとか、
うん、
今こっち工事回りましたとかいうのも、あ その都度あのメールが来ますんで、
はい、
あの登録したメールにね、
はい、
でそれは確認してたんですけど、
うん、
で、あれこれ困っちゃったなと思って、これクレームどうやってやったらいいのかっていうのが分かあのほら別に俺その品物がどうかというんじゃないんだけれども、あ欲しかったものが来なかったの困るんで、
まあ注文と違うものが届いている、
ええ、
はい、
でまあいろいろそのサイト調べて、俺最初はあの気がつかないでね、あのそこのラベルに貼ってあったあの電話番号に、
うん、
あの電話かけちゃったんですよ。
あ、はいはい、
でそしたら、まあ、そのオペレーションセンターが出たんですけれども、
うん、
ここはあの申し訳ない、あの個別の対応はあのここでもあの受けられないんですってことを言われて、あそりゃそうよねと思って、
うん、分業してる、
でそのサイトに行って、じゃあどういうふうにこうクレームしてくださいみたいなところを、
うん、
まあゴニョゴニョゴニョいろいろ調べて、でそのじゃあメールフォームでね、こっちにこういう形であのクレームの内容を記載してくださいっていうことを、
はい、
あの書いてありましたんで、
はい、
まあ、一応それに従ってでこのあのクレームの内容はこういうことですと、
うん、
であの写真も添付できるようになってましたんで、
はいはい、
できれば写真添付してほしいみたいなところ書いてありました
、ね、実際届いてるのはこれです、
で例えばじゃあ例えばほころびがあったとか、
うん、
そういうこともあると思うんですね、ほつれとかね、そういうこともだからそこをきちんと写真撮って送ればっていうことだとは思うんですよ、
うん、はい、
であのそうじゃないと勝手にあの返品されてもうちの場合は受け付けられません、
うん、
あの必ずそのご一報くださいってこと、
先にね、うん、あのそのクレーム番号的なものをきっと発売してその番号で引き継いでいくみたいなシステムなのかもしれないです
ね。そうですね、あのそうそう、であのまずそのクレームを入れた時にあのこういうケースがありますけれども、
うん、
このどれにも当てはまりませんかみたいなあの問い合わせがみたいな項目があって、ああでどれにも当てはまらなければ次の段階に進んでくださいっていうようなことで、うん、でまあ僕はもうどれにも当てはまってなかったんで、
はい、
あのやってみたんですね、
うん、
で、あんでも困っちゃったなって、でもほらあのねチャットで対応しますみたいなのも書いてあるんだけど、 え、ちょっともうそれもなんか自動チャットみたいなことがなちょっと返ってくるだけで、
うん、
なんていうの、リアルタイムのチャットとかちょっと違かったみたいなんで、
はいはい、
あ、これはいよいよいかんと、うん、メールしなくちゃいかんっていうことで、やってみたんですけど、
はい、
あ、困っちゃったなって。でもちょっと急いでるっていうか、まあまあ、ちょっとその欲しい時期に合わせて、
はい、
余裕を持ってね、うんうん、頼んでたものなんで、
はい、
でこれがまたこう届いてから来てから、またこれで2週間3週間ってなっちゃったら、またこれまた大変なことだなと思ってたんですけど、
はい、
でそしたらですね、あ、もう次の日にすぐその会社のね、
うん、
担当者の方、署名入りのメールが来て、
はい、
担当者のね、で何ていうか、これクレームは受け付けましたと、
うん、
ただ対応の方は工場の方にね、
うん、
ちょっと確認しますんで、返品とかそういうことをなさらずにちょっと待ってくださいと、
はい、
でまあ、あ、よかったなって、とりあえずさ、その僕が送ったメールが届いてるかどうかもちょっとわからないんで、
はいはいはい、
でそれがすぐ来ましたんで、
うん、
で、ああよかったなって、まあ、とりあえず受け付けてもらえれば、
うん、
まあまあいいかと、
はい、
でもうあとはもうしょうがないね、時間かかるなら何だりやっても相手さんもまあ都合がありますから、
そうですね、
うん、でとにかく受注生産なんでさ、
うん、
あ、1日でパパッとできたんだったらまた別なんだけどまあそういうもんでもないでしょうから、
はい、
でそしたらまた次の日にかな、ですぐ今回はこの私どものこれ完全なミスでございますと、
はい、
で至急発注かけますから、
うん、
なんだっけな、届いた商品の方は、
うん、
返送いただかなくても結構なんで、まあ廃棄してくださいと、必要なければ、
はいはい、
まあ廃棄っていう、まあそうですね、まあ自分を送り返してもらっても困るっていうことだと思うんですよ、
うんうん、
そういう在庫するような会社じゃないんで、
はい、
ただ受注が生産が基本の会社なんでね、うん、まあまあそうよねって、でもまあちょっともったいないって、もったいないとか俺がそんなこと言ったってさ僕の商品届いてないしょうがないんだけど、
うん、
でそしたらね、すぐまたその 3,4 日後に、
はい、
もうちょっと発注かけて発送しますと、
はい、
でまあ、だいぶ急がれたっていうか、
うん、
多分その今もいろんなオーダーが来てるんだと思うんですけど、
うん、
そこにこう割り込んで、うん、僕のオーダーを突っ込んでくれたんだと思うんですよね、
きっとね、まあ、本来はその届いた時点で終わってる話だから、そこから先はプラス何日って1日ずつ増えていくから、
うん、そうですね、う
ん、きっとその問い合わせ番号的なものが発行されたとすれば、うん、その番号がついてるものはこう
順番が優先順位に、
ね、相当されて、
うん、
一番上の方に出るようにシステムが作ってあるのかな、
うんうん、まあとにかくでも発注番号っていうものが残ってましたし、
うん、
自分が発注した時のところにもその番号がね、
うん、
で僕が使ってるそこをログインしてサイト使ってるんで、
はい、
そこにもう購入した商品ということで、
うんうん、
この番号付きでその証拠が残ってると、
はい、
で実際こんな来てないと、うん、まあということで、まあ、まあ来て無事に来てよかったんですけどね、
はい、
うん、なんかこうでも多分レアなケースだと思うんですよ、多分
そうか、だって、まあ、レアであってほしいんだけど、
うん、だってさ間違えちゃったとして、間違えた方向としてね、
はい、
ちょっとその僕のオーダーしたものの番号を勘違いして、ま、間違えて作っちゃったと、
はい、
でそのまま僕の番号を生かしてまま僕のところに来たと、
うん、
っていうケースと、
うん、
誰かのところに僕のがたまたま行っちゃってるって感じ、
うん、
入れ子で、ね、入れ替えで、
ね、そうそう、そっちかなとかね、
うん、なんだろう、最初だからどっか多分行っちゃったんでしょうねと思ったんですけど、
うん、そうするとそれが行っちゃった人は本来巻貝さんのとこに来てるものが欲しかったわけだから、
ええ、
その人はその人で連絡して、
うん、
あ、 なるほどみたいな感じ。
あ、そうね、アイデコでしたねっていうのが、うん、向こうの人もそれ確認できた方がいいのかなとも思ったんですけどね、うん、僕のなんか一方的な変なクレームみたいなの思われるのも嫌なん で、うん、で
ただもっと怖いのはもし自分が運営側だとしたら、一個ずつずれてるケース。
ああ全体的に
そう、
あ怖い。それ
だから今は A さんと B さんのものがこうクロスしたっていう話だったけど、その日の一番最初の開始の時点で一番上の山のものを一番上の袋に入れるみたいなところのをその今いつまんで入れちゃって、そっから下が全部一番ずつずれてるみたいになっていっちゃいますよね。
あ、それは怖い ね。
でもあげうるじゃない、なんかその
うん
なんか、ね、自動的にやってたら その注文書のその内容とその商品と袋の3つをこう三角でチェックして、大丈夫だったら入れるっていう風に仕事
だったらね、
だったらだけど納品書ないって言ってたから、
そう、
その番号しかなくて、
うん、だから外に袋についてる番号がシールがくっついてて、
はい、
でまあ僕の住所とかくっついてもらって、うんうん、で中袋ってビニール袋なんですけど、
はい、
そこにも何のそのシールみたいなのもついてないんですよね。
うん、ね、だからチェックの仕様がないのかもしれなくて、
うんうん、なんかどうなっちゃったんでしょう
ね。それでその上から順に入れてたら、
うん、
そのね、全部どっかで誰か
その日のやつ全部とかね、
めっちゃ怖いやつになってるかもしれない、ね、
うん、あ、そう考えたらちょっと恐ろしい話ですけど ね。
ね。
まあ多分なんか人気のあるサイトなんで、
はい、
1日あたりも相当数のものを作ってると想像されるサイトなんですよ、
うん、はい、それでその今半袖と長袖が違うっていう風な話でしたけど、うん、それ以外にもあの雑貨とかも作ってますよね。
そうです
ね。そういうのって一切合切まとめて一つのパッケージに入って届くのか、それともその発送するその雑貨とか服とか見分けて二個口で届くのかってどうなのかな。
ああ、いや別のアイテム頼んだとしても、
うん、
あの一緒になるんだと思うんですよ。だから送料が、
うん、
あの1回分なんで、
そうするとどっかでその出来上がったものをうんと集約して一箇所にまとめて、
あ、そうですね、
まとめる仕事をしている作業場所みたいなものを、
あ、そこが多分僕が電話しちゃったところなのかな、なんだかよくわかんないんだ
けどね、うん、でそれでその T シャツとかあのアパレルのものだけだったら一箇所でなんか全部そこで工場兼発送とかできそうだけど、
そういえばね、
うん、
最初にあの発送されてきたとこは、
はい、
あのなんかどっか本社の、
うん、
本社というかその僕が電話しちゃったところのね、あのビール発送 の、
うん、
あの送り先、あ、送り、あ、送り主、
はい、
住所だったんですけど、届いたものは、
うん、
工場直送でしたね。
あ、そ
う、違う住所、あのあれだってあの、
うん、
会社名でした、
うんうん、
だから一旦なんかそこの会社に行ったものはどっか取りまとめてるとこがあるのかもしれないね。
ね、なんかいろんなものを、
うん、
そのまあ、納品書というか検品書というか、
ええ、
を見ながらこうチェックとかして、
ええ、
本当に全部この袋とか箱に入れました、
ええ、
それで閉じて、
ええ、
でラベルシール貼ってピャって、うん、宅急便的なもので出す
と
してね、
ええええ、そうかもしれません、うん、それ
だったとしたら、まあ、その上から間違いでずっとずれてるはないのかな。
ああ、そうだよね、その、まあ、その工場自体ではあったかもしれないですね、
うん、ね、
あ、そんなこともないか、
ね、だからその
それはオーダーが来た分作ってるだけでしょうからね、
うん、
番号くっつけて、
そう、
最終的なところが間違えたってことなんだから、ね、まあちょっとよくわかんないですけどね、
うん、だから、まあ、自分がお客さんの立場だと確かに困る出来事なんだけど、
うん、
そのこれを間違いなく確実にやるってどうしたらいいんだろうっていうシステムをね、なんかそのヒューマンエラーが起きにくいように設計しなきゃいけないんだなっていうね。
ああ、そうですね、うん、今そんなにまあ熟練の人ばっかりやるんじゃなくて、
うん、
ある程度臨時の人がね、
うん、
袋詰めなんかだとやりがちかもしれませんからね、
う
ん、間違いがないように
。そうで、アルバイトで、
うん、
5時になったら帰ってちゃって、うん、で次の日その人じゃない人がまた来て続きの仕事をするみたいな状態だと思うし、
そうですね、うん、 まあそういうとだから、あこの間そういえば僕見てたね、深夜テレビだったかな、ああいうほら、ああいうのなんていうの、テレビショッピング、
はあはい、
で深夜なんだけど、あそこ24時間であのオペレーションシステムの方はすごい動いてて、はい、どんだけ大変かっていうの、
あ
そういうのを密着取材してる番組やってたんですけど、
うん、
いやそれはすっごい大変そうでしたよ。であのテレビは、今のほらあのそういうなんてテレビショッピングみたいだと、あのリアルタイムで連動させてるんだでしょ、今こんだけになりました、
あ
こんだけになりましたとか、
はいはい、
あれ深夜でもやってるんですよでさ今そのなんかねオペレーションが何時間待ちになっちゃいましたとか、であのさ最初の方はじゃ何分待ち何分待ちというのはそんなに今ちょっとお時間がかかってますっていうのがテロップで流れる程度なんだけど、
はい、
いよいよになってくるとそれあの今あの喋ってる人に言ってもらってくださいみたいな指示が出て、今大変本当にこの商品は混んでまして、もう今ちょっと3時間とかお待ちいただかなくちゃいけないような
、電話つなぐのに、
そう、だからちょっとまあ数量限定なんで仕方ないんですけれども、うん、みたいな、あのそういう状況になってますみたいなことをこう
喋ってもらう、そんな風にやってるんですね、
うん、もうリアルタイムでもうガンガン、
うん、
人いっぱいフロアにいて、
うんうん、
でマネージャーみたいな人がいて、
うん、
わーわー走り回って、
そっかテレビショッピングの電話受付ってそんな感じなんですね。
あなんかね多分見られた方いられると思うんです、その番組ね、
うん、
いやすごいですよ、
どんな人が買うんだろうとかって思っちゃう。
あそれはでもね、うん、あのなんていうのかな、食品のでもねそれがね限定でなんか挑戦的に深夜だけど、
うん、
こう1万個を超えるみたいなオーダーをこう受け付けるみたいな作戦でやられたやつで、
はい、
やっぱそのもう間に合わなくなっちゃって、う
ん、でその商品をその電話じゃなくてインターネットのなんかそのホームページ上で買いたいみたいなことはできないんですよね。
まあそこら辺、あインターネットこちらからっていうのも出てるのかもしれませんね。
それはそっちでどんどん数が減っていくから、電話で受け付けてる人は、残りの残数だけは見れてみたいなの、で3時間待ち、
なんかね
へ
えでほら電話対応だと、ほらいろいろほら向こうの質問もあったりとか、
はい、
これが欲しいとかいうだけじゃなくて、それも全部対応してるんだと思うんです
よね。あ、なるほどね。
でだからもう一つねで5、6人でチームになってチームリーダーがいて、そのチーム自体をこうなんていうのまとめる、またセクションリーダーみたいな人がいて、もうその人なんかもうインカムつけてあのさ、
で、
もうさもうその現場対応してる人がさパッて手を挙げると、そのわーっと走っていってみたいな、これは大変でもなんかその人はそれが好きで、もうアルバイトの時から、学生アルバイトの時からここに入りたくてっていう、
ああなんかまあ すごいいいなって思うけど、若干こうなんでアドレナリン中毒的な要素がある仕事だなって思っちゃった。
あのほらあれとかもありますよね、なんかなんでああいうのなんとか為替のさ、
はい、
なんとかハード上田ハードだっけ、なんかこうさポーンと今さ注文来たのポーン投げて、見たことありますね、為替のさこうやり取りする、
株の株と帳とか、株の仲買人さんっていうんでしたっけ、とか、あとなんかあの株式のあそこに立ってなんかやってる人ですよね、
なんかそうとかね、ファンドマネージャーとか大変なんでしょうね、
うん、でもなんかそれがすごく自分が生き生き
できる
実感として、ライブ感、
あれも深夜だしね、あれすげえなーと思ったけどね、24時間でこんなやってんだとかって思って、
もう一つの娯楽ですよね、そうなると。だからそのそれはテレビの企画でたまたま、はい、その裏側を見せますってことで放送したんだと思うんですけど、 それはそれでライブ中継したらそっちはそっちで面白いんじゃないかと思っちゃう。
ああそうだね、どの辺までまあの差し替えが効くかっていうのも やちょっと映せちゃいけない部分が出ちゃう可能性があるんで、うん、
だけど嘘をつけなくなるっていう意味で信頼性は上がると思うんですよ。
あ、
ただまあ電話そのものを分散システムで一箇所で受けずに、
うん、
あの地方の電話はどこでもつながるし、
ね、
今時そのスカイプ電話みたいだったらタダで、
うん、
時差があるあの海の向こうの国で受けるってこともできるから、
ね、
ライブ難しいけど、
うん
うん、本当は売れてないのになんかあと残残り、
ね、
何個になりましたみたいに言って煽ることができ
ち
ゃうけど、
うんうん、
ライブそこをライブしたら本当にあと3個なのか、うん、そうじゃなくてただ売るためにあと3個って煽ってるだけなのか分かるってい
う
気もするし、
そうね、まあソールドアウトしましたっていうのも多分報告してるだろうから、
うん、
あのそこらはねえあの、うん、限定です限定ですっていつまで限定セールするんですかみたいな商法ありますから ね、
あの、ま、何回も閉店セールしてるとかさ、
うんうんうん、まあその辺のまあからくりも含めて、でもあれ、うん、かなりのビッグビジネスなんですね、
うん、あ
れね、
まあ、その多分売れ行き状況とか見ながら、
うん、
あのうんと、あんまり品が動かないなっていうふうに分かったら、
うん、
その品をこう出してくれてる問屋さんとか納めてくれる人と初めからある程度その いくらまでだったら値引きしていいとかっていう裁量が与えられていて、
うん、
で限定今からあの30分だけさらに何パーセント引きみたいな、
ね、うん、あやりますもんね、
するっていうのもその状況を見ながらやる、
うん、
出たりするから、うん、なんかテレビ見てる人もテレビに食いついて、
うん、
なんかすごい面白い駆け引きの試合にはなると思うんです
よ。あ、両方出てたらね、
そうお互いの探り合いとか、あと自分以外のお客さんはどう振る舞うかっていうことの予測の試合で、
うん、
で早く買わないと最後の1個を誰かに取られちゃうかもしれないけど、
うん、
ここでもうちょっと我慢すると売れ行きが伸びが落ちて、それで機械的に判断されて、
うん、
30分限定さらに 10% オフっていうのが発生するかもしれない、うん、
あ、なるほど、
でそこにかけてそれになった瞬間に電話つなげるように待機するとかさ、なんかそういうゲームにはなるなって
思います、ね、なるほどね、あ面白いかもしれないね、
うん、その歩行者信号とか、
うん、
片側通行信号が、
うん、
あの特に時差式だったりしないで、あの反応式だったりすると、
うん、
反応してるのかあと何秒なのか分からなくって、
うん、
それでイライラしたり、
うん、
出したらこう無視して、
うん、あ、まあ、行っちゃう
と行っちゃうみたいな人がいるから、うん、なんかそういうのを待たせてる側というか買い物する側の人にリアルタイムでライブで見せるようにした方がいいって思っていて、
は
あ
は
あ、反応式の信号だと最近あのバーがだんだん減ってて、
ああそうメモリみたいな、
そう、うん、残り時間が割合が見えるようにな
って、うん、でとりあえず反応してるってのは分かると
、反応してるのも分かるし、うんうん、で片側交互通行の信号も、鍵設置のやつでカウンターは多分その現場によって数字設定できるんですけど、
うん、
青になるまであと何秒っていう風に電光掲示板でカウントダウンになってるとこもあって、そういうのだと あと60秒あるんだったらチラッとなんかスマホ見ようかなとか、
あなるほど ね、まあ、停止してる状態ならね、
っていう風にやっぱ残り時間とか状況を、うん、
ある程度ね
状態で起きるトラブルというかストレスを減らすっていいことだなって思っていて、
あなるほどね、
で今そのみんなが殺到しているワクチンの、
はいはい、
電話つながらないとか
さ、うん、あそうね、今、うん、どういう状況なのかって分かんないからね、
そうで前に計画停電の夏だった時に、
うんうん、
電気の使用パーセントが 90% とかさ90何パーセントっていうふうに見れるアプリが出た、
あよくあの駅のあれにも表示されてましたけどね、
あそうです、
うん、
でだからそのワクチンとかもさ、そのどこの、自動的になんか電話くらいは空いてる場所にこう回すってことができないんだったら、今どこのその
電話ここが空き意味です
とか、うん、あとどう考えても今かけても絶対どう考えても1時間以上つながらない状態にもうなっちゃってますってい
うのが、まあ無理ですっていうね、
うん、電話をかけた瞬間に単純にほらただ単に混雑していますからしばらくお待ちくださいって言うけど、うん、なっちゃうからね、なんか何百回線以上今問い合わせがあって、
うん
順当につないでもあの1時間以上先になりますって言ったら、うん、もう諦めてかけ続けるのをやめる人がいっぱいいると思うのね。
うん、
だじゃあ1時間以上経ってからもう一回かけようっていうふうに。
そうだね、うんうん、まあ、いくら間に合ってるからって言われてもね。
でそれでまあでも1時間以上経ってまたかけてもまた1時間って言われるっていうのが初日だから、
うん、
そうなるとね。
そうですね、まあ僕はだからある程度ちょっと前の段階でまあ親のその予約でその経験してましたから、
はい、
今の状況というのは知ってましたけ
どね、うん、
まあそうなるよなっていうの通りになりましたけど、
ね、
はい、うん、まあ今だからね、あの積極的にこちらからのなんていうの、有無を言わさずその送っちゃうと、
はい、
この日来いと、
うん、
でダメな場合はまた考えましょうみたいなさ、
そうそうそう、
うん、手続きじゃなくね、
うん、
まあ内部なんか状況もは少し、まあそれはそうなんですよ、最初は殺到するに絶対決まってるんで、
うん
うん、最初からうまくいくってのはほぼありえないですけれども、
はい、
状況が落ち着けばね、
うん、
で慣れも出てきますし、ね、
はい、
でもっとこうしたらいいっていう改善、そこら辺の改善点はさすがに、
うん、
こうした方がいい、こうした方がいいっていうのは割と早く進むでしょうから、
はい、
だってこのワクチンができたこと自体もまあ速さとしては奇跡的な速さなんでしょう。だってみんなで一生懸命一生懸命やったからこの時期にここできたっていう、ワクチンの、そのワクチン自体
に、ワクチン自体はその科学系の番組とかニュースを聞いてると技術そのものはもう10年とか結構前から、
うん、
その RNA ワクチンっていうやつは、
うんうんうん、
あの研究は進んでいたから、
うん、
そこをベースにして、うん、まあ、一気に実用化のところが、うんうん、だからその基礎開発のところから初めて1年とかでできたわけではない。
まあ既存のそのあれを利用したっていうことですね、うんうん、
まあ、だけど
それで
有効だって分かったものをこう、うん、大量生産して大量に接種できるように、
うん、
持ってったっていうのはこの1年のことなので、
うんうんうん、
そこはねすごいですよね、
うんうん、
その特例で例外的に治験をすごく早く早回しにするとか、
まあそのどうやったら早回ししていいかっていうような、そういうなんていうんだっけ、あの、ある程度のそのメソッドみたいのも、
はい、
もしかしたらそのあるのかもしれない、あのコンピューターみたいのを利用してね、
うん、
あのそういうどういうふうに抽出したらいいかみたいなさ、
うんうん、
でどこ拾ったらこう楽がなんていうの、間違いがエラーが起きにくいみたいな、
うん
うん、であとはもう実際に運用してみて、
はい、
まあ、改善できるとこは改善していくってことになるかもしれないですけど、うんうん、まあとりあえずはまあなんとかねうまくいけばいいと思いますけどね、うん
うん、でそのワクチンの、うん、この接種絡みのことだと、
うん、
ワクチンをそのインターネットで予約するシステムについて、
うん、
その悪意のある人がデタラメな番号を入れて、
うん、
もう予約できちゃうっていうことについて、
うん、
うん、システムがあの
脆弱であると
っていうふうに言われてたんですけど、うんうんうん、そのそういう悪意のある人をどうやって弾くかっていうのってね、うん、難しいし、自分がその悪意がない人だってことをじゃあ逆にどう証明したらいいかっていうこととセットなんですよ、
うん、
で今日の、荷物の、ね、間違いの話で私にもあって、
うんあはい、
うん、で私はその、同じものを2つ頼んだのが一つしか届かなかった。
だーそれもまたな、俺よりそっちの方が悩ましいかな、それな。
そうなんですよ、だから、2つ頼んで1個違うのが入ってたとかだったら、
うん、
両方写真に撮って、同じもの2つ頼んだのに片方違ってましたって言えるけど、全く同じものを2つ頼ん で納品書も数量2ってなってて、なおかつ箱の中には1個しか入ってなかった時に写真を撮ってもそれが
証拠にちょっとなりにくい
ですよね。ならないんですよね。
あ、だからそれまあ 良心的なというか、あのきちんと在庫チェックみたいなのしてくれるところだろう、あれ送ったはずなのに1個余ってんなっていうふうになってくれればわかりますけど、
うん、
そうじゃないとちょっとイチャモンみたく見られちゃう可能性もあるもんね。
ですよね。
あ、それはまた悩ましいな。
そうで、その時はだからあの、うん、メールで、
はい、
うん、こういう字で1個しか入ってなかったんですって、だからもう1個足りない分送ってほしい、うん、で品証を見たけど2ってなってて、うん、お金も2の数で、
うん、あ
の
支払いが
通年と払いされてクレジットカードから支払ったことになってるから、うん、もう1個いただきたいっていうことを、ね、うん、言ったりしたんだけど、うん、でそれで、その棚卸しで分かるようなことだったらいいけど、うん、分からないかもしれないし。
ね
え、だって今の話だとさ、棚になくなってるけど誰か別の人の荷物のところに紛れ込んでたらさ、
いや、またそれ反対が儲かっちゃったみたいな。
でそれで1個多く入ってた人はなんかラッキーってなったらさ、自己申告しないとどこからも出てこないじゃない。
あ、それはちょっと問題っちゃ問題だね、あれね。
うんうん、そう。でもその時はあの今まで何度かそのおとぎ引きのある方だったので、
ああ初回じゃないか、
うん、だからっていうのもあるかどうか分かんないけど、それまで特に何の問題もお互いなく、うんうんうん、でそれでまああの何度か買ってたんで、
うんうん
うん、変な人ではないっていうふうに向こうの方でね、うんうんうん、思ってくれた部分が若干のそのおとぎ引きの信頼性っていうものを、うんうん、あったのかもしれない。1回目からねそういうこと言ったら、この人ね3個目を取ろうとしてるんじゃないかってさ。
そうだ。あ、でもそれちょっとそれも難しい問題だよね。じゃあ例えばさ、
はい、
高額商品みたいになってくる場合ね、
うん、
1個100万円しますとか言って、
うん、
2個貯めましたよ、1個しか入ってませんけどもう1個くださいって言ってもさ、
そう、
まあそうなってくるともうちょっと在庫とかのチェックみたいなのも、花からのものはちょっと厳しめのチェック入ってるのかもしれないんですけど、
うん、
大変なことだ
もん ね、 よっぽど入れ間違えないように気をつけるんだろうけどさ、
難しいね、
うん、
ねこれ例えばダイヤモンド1個とか言ってさ50万しますとか言ってさ
、はい、
2個頼んで1個しか入ってませんよって言われてもちょっと困っちゃうよね。
そうなんですよね、
うん、なるほどね、そういうこともあるか、うん、
はい、
まあだけどそうだよね、今ほら送料がさ、2個以上だと1個分でいいですとかさ、
はい、
何個頼むと何個全部無料ですみたいなさ、
うん、
なってくるとやっぱまとめて頼みたくなるもんね。
そうですよね、
うん、同じものが必要ならね、
うん、
であと、まあ、僕が頼んだとこだってやっぱり送料っていうのは何か何個まではここの値段みたくなってるはずなん で、
うん、
でじゃあついでにじゃあ3個頼もうかとかね、はい、他のもの抱き合わせにして、
はい、
でその要するに一つのパッケージに入る部分を、
うん、
あの重量とかね、
はい、
の範囲だったらあの1回の送料でっていうことになればね、
うん、
1回に頼もうかと思って、ちっちゃいものなんかずっとやっぱ3個とか抱き合わせで頼んだことありますけど
ね、はい、それから、巻貝さんはその返送してくれなくて処分でいいですっていうふうに言われたけど、
ね、
返送しなきゃいけない時のこの面倒くささとかね、
あの見合ったことなくてちょっと分かんないけどね、
うん、なんかその受け取る時は、まあ、受け取るんだけど、返送の時は、まあ、送料が向こう持ちだとしても、
うん、
どっかに出しに行くか、
うん、
その伝票を持った業者が、私の場合その伝票を持った業者が、
うん、人に来る
あのお家に訪ねてくるから、ね、その梱包されてた箱にそのまま入れてその業者に渡してくれればいいって言われたんだけど、うん、その人が来る時に家にいなきゃいけないじゃんとかって、
まあね、
うん、
でそこにだから、見えないコストかかってますよってことになっちゃうもんね、
うん、まあその通販っていうシステムを使う時に、うん、みんなで少しずつ払う面倒くささのコスト、
うん、
だからまあしょうがないとは思ったんですけど、どうしてもそのすぐに、うん、で明日から1週間海外ですなんて言ったら渡せないわけだしさ、
そうだね、
うん、
そもそもがってことになっちゃうね。
そう
でクーリングオフ期間っていうのもさ、あの期間設定されてますからね、
うん、そうだから届いたらとにかくすぐ開封しようっていうふうに思うんです。
じゃあ僕もね、あ僕もたまたまね、
はい、
今回はちょっと 開封しなくちゃいけない理由があったんで、
はい、
今までそんなねすぐ開封することなくて、
うん、
あ来てよかったなってちょっと放ってあったりとかしてたんですけど、はいはい、今回は来た時に開けたんですよ。
よかったですよね。
ねえ、であれってさ、
うん、
ほんとびっくりしちゃった。
それからね、ペットフードを、
ええ、
昔その通販で頼んだ時に、
ええ、
例えば2キロとか4キロとか、
はい、
あのの何々用何個っていう風に、
うん、
でそれでその間違ってるのがあったんですよ、
うん、
足りないし間違ってるって、だから間違いで入ってるって。でそれでその時は最初はその間違って届いてるものはそちらで処分してくださいって言われて、
うん、
でそれで足りないものについては別途送りますって言われたんですね、で、あ、だからたまたまうちの猫が食べる種類のご飯だったから、
はい、
あ、まあ言ったらあれがラッキーって思ってもらって、
うん、
でそれでその新しく追加でもう2キロちゃんと本来頼んだものは物でもらえたっていうか買えたんですけど、うん、で、別の会社だったかで同じようなことがやっぱりあったんですよ、うん、でそれで、その時は返送してくださいって、だからさっき言った業者が伝票を持っていくんでその業者さんに渡してくださいって、
うんうんうん、
でその時にふと思ったんですけど、そのペットフードって缶詰とかじゃない限り袋にこう破損とかがあったりすると中傷んだりします
よね。うん、そう
だね。それで、業者さんから、買い物する人に届くまでの間はちゃんとその何かが保証されてるというか、
うん、
衛生的に管理されてるとか、はい、ってなってるけど、一回でも個人の人の手に渡って、
うん、
でなんかこう
戻った場合
一瞬破りかけたかもしれないじゃん、
その人、うんうんうん、
で、あ、違う違うこれ違うじゃんって言って、
うん、
実際、あ、そんなにちぎれてないから平気かなみたいな感じで
返送、うんうん、戻した場合ね、
した場合その返送されてきたものをちゃんとそういう意味で検品してくれてるのかなっていうのがあって、うんうん、検品があんまりされてないで普通に次に買う人に回る用の棚に置かれるんだったら、
うん、
その返してくださいっていう業者さんから買うの怖いなってちょっと思ったんですよね。
うん、なるほどね。うん、そっちはもう損としてこう切ってくれないと困ると。
はい。
あ、それはあるね。そう、多分食べ物とかね。
そう、食べ物とか。
傷むものだとね。うん、
食品、薬品、
うん、
ね。だから医療品も、よくまあアパレルの通販で試着のつもりで買って、
うん、
でそれで結構たくさん返品する人っていうのをそういうふうに割り切って通販を使ってる人がいるらしくて、うん、あんまりやりすぎるとそのちょっともうお付き合いはっていうふうに、
そうだね、向こうから弾かれ
て言われたりはするらしいんですけど、
うん、
だからその帰ってきたものをでもちゃんと一回、まあ、試着だけど誰かも来てるじゃないですか、はい、で一回こう検品して変なシミとか汚れがないことを確認してもう一回きれ
い
に畳み直して、
うん、
次に誰か買う人用の在庫に、
うん、ラック行くと、
ね、戻るんだろうけど、
うん、
なんか次に買う人はさ、だから来歴がわからないって新品じゃない可能性があるんだよねっていうのが、
まあ新古品に近いね、
うん、
新古品とまでは言えないけど、うん、ね、どんだけ来たかっていうのは別なんだけど、
そうそうね、まあそんなこと言ったら店頭で売ってるアパレルも誰かが試着して、
あ、それしますよね。
ね、棚に戻したりハンガーにかけて戻したりしたっていうのではあるけど、ただ店内で常識の範囲での試着しかしてないっていう保証は得られてるので、ありますね、
うん、で一応その店員さんにね、
うん、
あの確認も取って、
うん、
あの確認の時間内でやってるっていう、
ね、そうそう、ね、その試着室への持ち込みはなんかどうとか、
ね、1点までとか
2点
まで
で、かぶり物の T シャツは試着できませんとかさ、あるけど通販のはそういうわけでもないんだよねって、
うそうね、まあだからもうだいぶ通販も歴史が長いんで、
はい、
そこら辺のそのノウハウっていうのはオープンには出てきませんけど、
うん、
ある程度蓄積されてるんでしょうけどね、
うん
うん、クレーム対応とか、
はい、
まあどういう税法上のね、
うん、
システム取るかとかね、
うん、
損だとか得だとかなんか、
はい、
ね、処理ができるとかね、
うん、 でさっき巻貝さんが割と余裕を持って頼んだけど特定の日までに必要なものっていうのを通販で頼むっていうことのリスクっていうのがやっぱりちょっとあるなって、
あ、それはありますね、
感じがして、
うん、
で、これは昔なので今もそのルールかどうかわからないんですけど、うん、まあ、あの密林って、
はいはい、
まあ、アマゾンって言っちゃっていいと思いますけど、アマゾンってその注文をそのか物をカートに入れて、
うん、
でそれで買うっていうか決済するっていう手続きをしただけでは、うん、売買契約はまだ成立していないっていうスタンスなんですよ。
うん、
で商品がお客様に向けて発送された時点をもって契約成立としますっていう風になってるっていうのを、
うん、
何かトラブルがあるまでそれを知らない人の方が多くて、
うん、
私も実際えって思ったから、
うん、
これを知ってるんですけど、
うん
うん、とその商品の確保ができませんでしたってことがあるんですよ。例えば予約商品でなんか DVD ボックスとかさ、ははは、 CD とかさ、はは、本とかの雑誌とかを、
うん、
あの欲しいから予約しとこうと思って予約して、それで予約したからもう買えたつもりでいますよね、
うん、
そしたらその発売日になって突然アマゾンからメールが届いて、
うん、
なんか注文いただいた商品についてあの在庫の確保ができませんでしたのでキャンセルとさせていただきますっていうふうに一方的に言われたりするんですよ。
へー、
たまにだけど。
なるほどね、
うん、
謎のシステムなんだね、やっぱりね、
うん、だからそれで、でもやっぱりそれってそういうことってあり得るから、
うん、
最初はそういうんじゃなかったのをそういうふうにしないとその、ね、お客さんがその日じゃったらアマゾンじゃないとこで店頭で買ったのにとか、
うん、
でその売り切れになっちゃって、うん、結局どこからも手に入れなかったっていう、
うん、
機械損失になって、トラブルになるから、契約では発送を持って契約だから注文を受けた時点ではまだあのお客さんとばその確実にお品物を引き渡すっていうような義務はアマゾン側にはないんですっていうふうにルールにしたのかなって思うんですけど、
まあいろいろ考えてのことでしょうけどね、
うん、でもそれがやっぱり一回そういうことがあると、
うん、
そのどうしても絶対欲しいもので、
うん、
まだ販売になってないものは、
うん、
Amazon で予約じゃなくて、
うん、
実際のお店、
まあね、でも買いに行けるものな
のね、うん、他でとか私だったら発売日に、
うん、
当日その書店に行けば大抵はあるから、
うん、
便宜だからとか送料が無料だからっていう、
うん、
発売日忘れちゃいそうだからっていうくらいのモチベーションで予約するんだったらそれをもうやめとこうかなって思ったんですよね、
うんうん、そう、あとほら送料の問題もさ、
はい、
やっぱり頼み始め、今ほら送料無料で送料無料どこが持ってるんでしょうかって話もありますけれども、
うん、
送料もさ、まあ300円なり500円なり払うと、
うん、
でやっぱり頼んでるうちにさ、なんていうのそれ、なんていうの、なんか余計に払ってバカバカしいなと最初は思ったんだけれども、でも実際にやっぱ買いに行ったりとかさ、したら時間もかかるし、
はい、
ある程度コストかかりますからね、電車で行っちゃえば往復で500円ぐらいかかるでしょ、
うん、
だからそれを考えたらって考えればっていうことで通販で、ね、やっぱ成り立ってきてるんだと思うんだけど、
はい、
多少の送料かかったからって、
うん、
っていうね、
うんうん
うん、でもまああっちでトイレットペーパーが3円安いとかさそれでは走り回るわけですよね。その人間の不思議さっていうさ、
うん、
だからそれゲームですよね。
まあそうですね、それはゲームですね、
うん、
ちょっとでもいい獲物をハンティングするっていう
感じで、うん、でまあそれ楽しいからそれでいいんだけどさ、
うん、
誰にも損があるわけでもねえし、
はい、
まあ お店もほらチラシって入れてそれでお客さん来るんだったらさ、
うん、
それでいいんだし、
はい、
多少の損があってもね、その商品に対しては、
はい、うん、
他のものまさかこの3円のものが買いに来ないだろうって20円ぐらい使うだろうっていうのをさ期待してそれ入れるんだろうから、
うん、
うん、なかなかね考え方、まあ大量生産大量消費の考え方ですけれどもね、
うん、そうですね、
うん、
なんかこう欲しいものが、
うん、
うんと実際に足を運べない範囲にあっても買えるっていうことってすごく便利、う
ん、一番いいとこですよね、
うん、
それ
はね、その都会と地方の格差
がない、
うん、それで少なくともちょっと少なくなるし、
うん
うんうん、前はまああるっていう情報さえ手に入らなかったわけですけど、
そうですよね、
うん、ただ、うんと作られてるものが、
うん、
その一気にそのバズる勢いに合わせて在庫を確保できないことの方が多いから、それはそれで不幸なことがあるみたいで、
うん、
私がその SNS でフォローしている和菓子屋さんがあるんですけど、うん、すごく可愛い練り切りのね、
うん、あそれは僕ももしかしたら見たかな、
うん、作られてて、うん、で通販でも対応されてるんですけど、本当に可愛いから欲しいっていう人が、
うん、
勢い余ってというか、
うん、
いつその発売になるか、いつ行ってもサイトはその
すぐの速乾になってると、
うん、でそれであの通販するっていうから待ってたら何の告知もなく通販が始まってて、
うん、
でまた買えなかったと、だからこういう欲だけ煽られるの辛いみたいなことを、
あそれなんか見た文章もそれ、
うん、でその、文章の方は見てなくて、うん、そういうあの、クレームというか、
うん、
あの相談がありましたっていうふうに、ん、その和菓子屋さんの方がね、あのうちとしても大変辛いんですっていうか、でそれでなるべくその毎回同じものを作ってるわけじゃないけど、買いたい人がこう固定で買える人が固定にならないように通販を始める時間をね、昼の12時にしてみたり夜の12時にしてみたりっていうふうにいろいろその試行錯誤はしてるんだけど、絶対量っていうものがやっぱり限られてるから、すいませんみたいな感じになってて、
うん、
なんかちょっと不幸なね、あの行き違いなんだよねって思ったり、
まあだからその量産の効かないものってのはもう本当に仕方ないですよね、
うん、
で僕はあの利用してるそのアクセサリーの、
はい、
あの手作りのね、
はい、
だって手作りだからさ、
うん、
それいくら鋳型みたいなの多少使うとしても、
はい、
まあまあもうほとんど手作業だとオートメーションは効かないと、
はい、
したらおのずと人のできる一日の量って決まってますからね、
うん、
でまあそれに見合ったそのお値段がその価格設定ができてればそれ成り立ってるからいいのかもしれないんですけれども、
はい、
まあねオーバーワークになっちゃうけど、そういうの倒れちゃったらさ、
うん、
もうちょっとしばらく出荷できませんってことになっちゃいますね、
うん、
だそこら辺が工業製品とそういうクラフトみたいなそのハンドメイドみたいなものとの大きな差にはなりますよね、
うん、
その和菓子とかでもあのそれこそ鋳型みたいなので、うん、ジャー流し込んで自動でオートメーションでわーできてるものと自分で練ってさ
一個ずつね検証円とかになりながらね、
そうもうでも ありますよ、パン屋さんとかでも、
はい、
あの腰痛がちょっとひどくなっちゃって、まあ、あのパンこう打てなくなりましたみたいなさ、だからちょっとしばらく休業させてもらいますね、
うん、
その人本人いなくなったらパン屋さん慣れたくないというね、
うんうん、そうか、こっちのパン屋さんでも、うん、まあ、行ったことまだ一度もなくて、行ってみたいなって思ってるパン屋さんあるんですけど、
はい、
SNS はされてて、で、大体こう昼の10時とか11時オープンなんですよ、パン屋さん、でそれで1時とか2時くらいに今日本日完売しましたっていう風にオープンしましたと完売しましたっていうのを SNS に上げてくれてるんですけど、
はあ、
行っても買えないなっていう風に、毎日空いてるわけでもないしっていう、だから、まあ、だからその和菓子屋さんね、一体いつ買えるんだよっていう風に言いたくなる気持ちもちょっとわかるけど、
うん、
でもそこでさそういう風に言ったってお店の人がさ、ね、辛いだけじゃん、
そうね、うん、どうもできないんですってね、
うん、
うん、なそこが実際に足を運んだりとかしないで、うん、買えちゃってっていうことばかりに慣れちゃうと、
うん、
実際にはこれ本当に作ってる人いるんですよっていうね、
うん、
そこが抜け落ちちゃうんだよね。
ね、
医者。
あ、すみません。最近なんか本当にバズりと同時に、
うん、
あのピンポイントですごくその注文がこう殺到するっていうことがもう文化というか、なんかこうどうしたらいいのかうまく対処できないこととしてあるから、その何でしたっけ、あのパカって缶詰みたいに開くビールも発売と同時にすごく
こう
あの人気が高まったから、その一回あのもうやめました。それで6月からもう一回売りますみたいな感じで、うん、販売そのものをまずしないっていう期間を設けるようにシフトしましたよね。だからお菓子と、和菓子と違ってその腐らないものだったら、
うん、
そういうふうに一回やめて、で十分な数を作ってから供給するっていう、手に入らない期間にそういうお客さんで、むしろそのマイナスイメージ、ネガティブなイメージで、もう買ってやんねえよとか、なんかそのネガティブキャンペーンみたいなことをさ、
うん、
あのネット上でまき散らされるのをが多かったから、その、うん、まあ、まずはその販売再開時期を先に言って、
うん、
その間はもう売らないと、
うん、
でうかつにその品薄感とか煽らないとかっていう風にちょっとずつはできてきてって、
うん、
そういうのもその6月からまた発売になるからとか、あとミロだったら何月からまた作るからっていう風に出荷するからっていう風なのが見えてたら、今日のその信号の残り時間が分かるみたいに。
あ、まあ、でもさ、売る側もさ、うん、今でこそそうなってきたけど、
はい、
花はさ、
うん、
いつわざとやってた節もあるじゃない。
あ、品薄商法みたいな、
ね、あと例えばあの、まあそれは都市伝説かもしれないですけれども、
はい、
あの行列桜とかさ、
あ、はいはいはい、
うん、で実際ね、僕が見たね、あれもね、パンケーキにさ、フルーツいっぱい乗ってるみたいなのが、
はいはい、
そこもさ、もう3列渋滞で、
うん、
3列並びで100メーターぐらいお店並んでるみたいな、
うん、
だってさ、お店ちっちゃいんだもんさ、
うんうん、
それ煽ったら煽っただけさ、になっちゃうね。
そうね、で、それでそのお店の形態が今言ったパン屋さんみたいに、
うん、
うんとなったりするんだけど、
うん、
だからそれは、うんと、そういえばつくばにも同じようにパンケーキ屋さんでブレイクしたところがあって、
うん、
でそこはね、なんかね、すごくお客さんに対して注文が多いお店になっちゃったんです。
ああ、こうしろってください、こうしてください、
なんかまずその整理券を朝の何時に配ります、これについては店に来た人にしか配れません、
うん、
でその整理券に従った時間
に来てくださいと、
来てくださいと、で駐車場は1台とか2台しかないからっていうので、だからその駐車場じゃないとこに駐車してその整理券取るのとかやめてくださいとかね、うんうんうん、でそれでただその人自身がなんか子育てとかもされてた時期だったみたいで、結構前の話なんですけど、
ええ、
そうするとだから整理券を配ったからといって、その日のその整理券の日にお店があの何確実に営業するっていう約束まではできませんみたいなことが全部
ホームページに
この細かに書いてあって、実際そうなんだけど読むとげんなりしちゃって、
もうちょっと、
ね、ここまで死んで食べれないんだったらいいやみたいな感じに、
あのね、ありますよね。だからあの老舗の、
はい、
料理屋さんとかでも、
うん、
まあ取材を断ると、
はい、
そんなことしたらあのもしワンサがこれだって何もできないから、
うん、
でね、絞ってくっていうね、もともとそっちでっていうことやってた人たちもいますからね、
うん、だからそう、そのサービスとか物の提供側から、
うん、
あんまりそのたくさん、うん、
注文出されると
、注文を出すのも、うん、いい関係にはならないんだなっていう、
まあね、
あって、
じゃあ僕がいるところらへんの、あの頑固親父がやってるハマグリ屋さんもさ、
うん、
なんかこっち、その汁残すだなの、
うん、
なんかこうやって食えだの、
うん、
ガチャガチャで、いや、うるせえもんね、俺が食うんだからいいんだよってみたいなさ別に残さずに食ってからいいんじゃないかっていうのはさ、
うん、
ガッチャガチャに汚してさ返したら、それお前なんだその食い方って言われたら、それはすいませんでしたっていうしかないけど、
うん、
きちんと最後まで食うんだったらさ、
ね、 だからその食品とかに限らずだけど、うん、まあ、今のラーメン屋さんの例で言えば、
うん、
あの文句言うんだったら店来なくていいと、
うんうんうん、
でそれで俺のルールで食えないんだったら、
うん、
あの出てってもらうとか、
うん、
あとその食べた感想とか SNS にあげたの分かったらできんねとか言われたらさ、うんうんうん、なんかそこまで求められるのも変だよなって、うん、ただそれを守った人としかお商売しないで、うん、お商売がうまく回る規模のお客さんがいるんだったら、うん、まあやり方の一つだけど、
うん
うん、だからなんかその人気にあぐらをかくというのでもないんだけど、なんか途中でね変な風なね、
うん、
迷路に入ってっちゃう人がいるんだよね。
そうね、
その時に、
うん、
だからそういう風にならないように手前で何かやらないといけないんだなっていう風に。
そうだね、うん、まあどうしてもまあ個人営業のところっていうのはそのね、ここは僕の独立国ですっていう考えが持つ人もいないでもないから、それは仕方ないんだけどね、
うん、
うん、あんまりね行儀の悪い人来てもらったら困るっていう気持ちもわからんではない
ん
です
、うんうん、
でもそれは自然と出来上がる雰囲気っていうのもありますからね。例えば、うん、老舗のバーとかさ、
うん、
それはもう常連さんと、
うん、
バーの店主と、
うん、
要するにお客さんで、全体で作っていくっていう、
うん、
ね、自然に出来上がるものってありますから、
うんうん、もうそのサービスにせよ、
うん、
食べ物にせよアパレルにせよ、
うん、
手に入れる時に嫌な思いしたら、
うん、
もう美味しくなかったりするからね。
そうなんだよね、うん、そこでもう全部すっ飛びましたって
ことになる。どんなに物が良くてもって、
ね、うん、ありますあります、それは、
うん、
そこはだからサービスを提供する側も、
うん、
気をつけなくちゃいけないところは気をつけなくちゃいけない。いくら商品良くてもダメですからね、そうなっちゃったら、う
ん、まあ、だからその、さっきの和菓子屋さんに、そのむちゃくちゃなというか、
うん、
その本当に欲しいのが手に入らないのは分かるけど、うん、そういうふうなことを言う人がいると、
うん、そうなっ
ちゃうから、うん、そういうふうに言う人がお客さんで友達にいたら、まあまあまあみたいな感じでね、
うん、それってもしょうがないんじゃないの、
うん、なんか結局 それって良くないと思うよっていうか、
うんうん、
ね、自分が言われても辛いでしょうとかって、
うん、まあだからね、思いやりのある世界っていうのが必要な、とにかく相手の立場に立ってみると、
うん
うんうん、
であとね、今日欲しいすぐ欲しいみたいな自分のその飢餓感みたいなものにスイッチを入れないようになんかしようかなって思って、
う
ん
う
ん、
あ、そうね、
うん
うん、まあ、ちょっと余裕を持ってね、欲しいとかいうことでもね、
はい、
欲しいっていう気持ちはあるのはいいことなんで、
うん
うん、そっちも失わないようにしながらね。
そうです、そうです、
うん、まあ今回はまあなんていうのかな、ちょっと買い物のちょっと間違いのことから、
うん、
ちょっと買い物の話とかそういうことしてきましたけど、
はい、
今回はね、そういう回で、
はい、
これも実は焼き直しでございますけどね。
そうですね。
まあ焼き直しで1時間話せりゃ、まあ、それはそれで。
そうですね、本当だ。はい、
ということで、
はい、
お疲れ様でした。
は